ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今回はどのようなお話を伺えますでしょうか。
はい、以前の3月7日の放送では非課税投資の新ニーサの入門編基本編として配当金分配金のインカムゲインに焦点を当ててお話ししました。
はい。
そして7月18日の放送ではその続編としまして値上がり益のキャピタルゲイン目的についてお話しました。
はい。
これら2回の話は新ニーサの中でも成長投資枠についてでした。
はい。
新ニーサといえばもう一つ成長投資枠と並ぶ日本柱として大事なものがありますね。
はい。
今回は積み立て投資枠についてお話ししたいと思います。
お願いします。
改めてご説明しますと、年間投資枠では毎月定額で買い付ける積み立て投資枠の上限が120万円、国内外の上場株式投資信託に幅広く投資可能な成長投資枠の上限が240万円、生涯投資枠で見ますと両者の合計で1800万円、そのうち成長投資枠の上限が1200万円、積み立て投資枠の上限は1800万円から成長投資枠の金額を差し引いたものということになります。
はい。
積み立て投資枠の投資対象商品は長期積み立て分散投資に適しているとして金融庁が定める要件を満たす投資信託とされており、成長投資枠のように個別株式への投資はできません。
はい。
日本証券業協会のまとめたところによりますと、大手証券5社とネット証券5社の証券会社10社の今年1月から7月合計の新ニーサ買い付け金額のうち積み立て投資枠は 24% と成長投資枠の約3分の1にとどまりますが、
うん、
新ニーサ口座数の増加に伴って月を追うごとに積み立て投資枠の買い付け金額が増加傾向にあります。
はい。
さらに1月から7月の積み立て投資枠の投資信託買付金額上位10銘柄を見ますと、投資先地域が海外のものが7銘柄を占めています。
はい。
ほぼ定番となっている上位2銘柄として米国の指数会社 MSCI が参出する全世界株式指数オールカントリーに連動したインデックス投資及び米国株式の代表的指数である S&P500 指数に連動するインデックス投資がありまして、若い投資家の皆様に、大人気のようです。
はい。
投資地域が海外ということになりますと、指数自体の変動だけではなく外国為替相場も影響してきますので、その分一般的には価格変動リスクが大きくかつ複雑になると考えられます。実際に株式相場が大きく下落しました8月5日には全世界株式指数連動型米国株式 S&P500 連動型の投資信託ともに1日で 5% 近く基準価格が下落しました。このような大きな変動があると、いくら言葉でお題目のように長期積み立て定額買い付けで価格が下がれば多くの口数が買えるから有利だと言っても、つい不安になって解約してしまいたくなるのが人間の心理というものでしょうか。
そういうような時どう対処したらいいとお考えでしょうか。
はい。そこで今日はですね、これから一つクイズを出したいと思います。
はい。
このラジオをですねお聞きの皆様もぜひ一緒に考えてみていただければと思います。現在1万円の基準価格の投資信託に毎月1万円ずつ10年間にわたって積み立て投資を行うとします。
はい。
そこで価格の値動きに2つのパターンがあるとします。1番目は価格がひたすら毎月50円ずつ値上がりして10年と1ヶ月後に1万6000円になるとします。直線右肩上がりパターンですね。そして2番目は価格が毎月逆にこう100円ずつ値下がりして5年と1ヶ月後に4000円まで下落しますが、その後の5年間は反対に毎月100円ずつ値上がりして結局10年と1ヶ月後に元の1万円に戻るとします。こう下に凸の谷、あるいはアルファベットの V 字のですね、行ってこいのパターンですね。
上がったり下がったりですね。
そうですね。10年後には どちらの積み立て投資がより資産を大きくしているのでしょうか。計算しますと、10年と1ヶ月で積み立て投資元本121万円に対し、1番目の直線右肩上がりパターンは151万7千トンで16円と約 25% の評価益の率となります。
下がることなく順調に上がった場合ですね。
はい。基準価格は10年後に6割上昇したわけですが、上昇している最中に買い付けているので、買い付けの平均コストも上昇することで、投資元本に対する評価益の率は 25% にとどまりました。では2番目の下に凸の谷 V 字の行ってこいパターンはどうでしょうか。
気になります。
なんと10年と1ヶ月の投資元本121万円に対し184万2669円と約 52% の評価益の率になるのです。
こちらの方が評価率が高いということですよね。
はい。これはちょっと目から鱗の話ではあります。普通の買ってそのまま保有するバイアンドホールドの投資では、順調に右肩上がりの方がいいに決まってます、
はい、
買ったけど途中で大きく下がって元に戻っても一銭にもなりません。くたびれ儲けだけですね。この普通のバイアンドホールドでは元値に戻ってやれやれの売りでくたびれ儲けでしかなかった投資が、長期積み立ての投資では値下がりしている時だからこそ多くの口数株数を買うことができますので、それができない直線右肩上がりのパターンを上回る利益を上げることができるという理屈になります。
時間を味方につけるっていうことが大事っていうことですね。
そうですね、
はい、
こういうことを知ってるだけでも株式相場が大きく下落しても慌てることなく、チャラヘッチャラで積み立て投資枠で毎月定額の積み立てを着実に実行し、下落こそチャンス到来と前向きかつ強気に捉えて、新ニーサの投資を長く続けることができるのではないでしょうか。個別株式への投資であれば、理論上は倒産などで積み立ての意味がなくなってしまうリスクもありますが、指数のインデックス投資であれば数多くの銘柄に分散投資されていますので、そのような心配をしなくても済みそうです。以上、新ニーサの積み立て投資枠のご活用の際にぜひご参考ください。
長期投資の醍醐味でもありますね。時間を味方につけるっていうところですね。
はい、そうだと思います。
はい。新ニーサの積み立て投資枠についてをテーマに、ここまで佐々木さんにお話を伺いました。佐々木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券から栃木県足利で行われるセミナーのお知らせです。2024年前半は新ニーサ制度の開始や日経平均株価の最高値更新など市場にとても大きな出来事がありました。後半もアメリカ大統領選の行方などこれからも注目すべきイベントも控えています。そんな中、テレビやラジオでおなじみ川口和明さんと年末の相場を展望していくセミナーを足利で開催します。川口和明セミナー、24年年末相場をズバリ、10月10日木曜日昼3時30分から、足利フラワーパークプラザ、旧足利市民プラザで開催します。こちらのセミナーは定員100名となっています。締め切りは10月9日水曜日です。定員になり次第、締め切りになりますので、ご了承ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側のバナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は 価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、為替市場も先月8月から大きく動いておりますけれども、足元どうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、まあ8月に入ってから、まあ最初米国雇用統計でもって大きく、円高に進むという動きがあったわけなんですけれども、まあ直近のところでやはり注目、すべきだったというか、まあみんなももちろん注目してたわけなんですけど、まあさらに流れが変わってきたというのが、8月20日以降の動きかなというふうに思います。で、8月20日までは、まあこれまで、まあインフレを気にしてですね、インフレが収まったら利下げだというような、なんとなく漠然とした日米金利差縮小によるドル売り円買いという動きだったんですけども、まず8月21日に、米国の雇用者数の大幅下方修正があったということで、これ想定以上の下方修正でですね、月平均に直すとマイナス 6.8 万人ということで、まあそれまでの月平均の雇用者数がプラス24万2千人だったのが、これがまあ17万4千人まで減ってくるということで、まあ今後のその毎月のですね、雇用者数の基準としては、もう20万人を割り込んでくる数字というのが、まあ基準になってくるのかなということと、まあそして、最もインパクトが強かったのが、ジャクソンホールでの、まあパウエル FRB 議長講演なんですけれども、はい、まあ9月からのまあ利下げをまあほぼ明言したというふうに、まあ捉えていいのかなということと、はい、あと、まあインフレ再加速のリスクが減った一方で雇用が悪化するリスクは増大したということでですね、まあ、2021年以降、つい最近まではアメリカの経済指標というと最も注目されたのが CPI だったと思うんですけれども、じゃあそれより前は何だったかというと、まあ米国雇用統計がですね、まあ最大の注目というところに、まあまた戻ってきたんじゃないかということで、今度の、といってももう明日ですけれども、まあ米国雇用統計の注目度数というのはですね、かなりまあ上がっているということで、昨日も、ジョルツの、雇用、まあ、雇用関係の数字、一連の数字がですね、まあ、今日も出て明日も出るわけなんですけれども、まず予想よりもかなり悪い数字が出ましたねということで。
3年半ぶりの低水準でしたね。
そうなんですよね。ですから、まあ、やはりその雇用関係の数字に対する注目度というのは、まあ、かなり高まってきているということで、はい、まあ、特に9月の FOMC に関しましては、金利見通しの発表もありますので、はい、まあ、それがどうなってくるのかっていうのは、また改めてちょっと注目度が上がっていると思うんですけれども、まあ、やはり当局としては、まあ、それほど極端な変化というのは望まないかなと思いますので、はい、まあ、おそらくは年内3回の利下げというような、まあ、見通しが中央値になってくる可能性はあると思うんですけれども、まあ、市場参加者の方はですね、着実にハト派的な見方が強まってきていて、はい、まあ、昨日も、さらに数字が出た後にですね、まあ、年内のその利下げの見通しというのがかなり変化してきてて、今3回の利下げの見通しってわずか 14% で、4回の見通しの人が 39% で、5回の見通しの人も 36% で、まあ、4回なのか5回なのかっていうところが今は、まあ、市場参加者のですね、まあ、見方になってきてて、これでもしまた今日出てくる、まあ、ADP ですとか、はい、明日出てくる本番の雇用統計ですとか、こういったところが弱いということになってくると、もうアメリカの方の、まあ、大幅利下げということで、まあ、ひょっとすると、9月の FOMC、まあ、日にち的にはもうね、あまりないわけなんですけれども、18日の FOMC ということで、もう残すところ本当に、10日ちょっと、まあ2週間ですかね。
はい、
そこでもってひょっとしたら 0.5% の利下げがあるかもしれないという見方が、昨日の段階ですでにもう 44% ということでですね。
はい、
まあ昨日の段階で 44% ということは本当に今日明日出てくる数字が、さらに、予想以上に悪かったみたいなことになり、そして CPI もかなり低いっていうことになるとですね、ひょっとしなくても、まあ、0.5% の利下げというのはあり得るのかなということで、はい、まあ、この雇用の悪化 っていうところがですね、まあ、今は本当に最大の注目で、さらにその雇用の悪化から来ているアメリカの景気後退懸念ということで、まあ、この数ヶ月よく言われてたんですけれども、まあ、元FRB のエコノミストだったサームさんという方がですね、まあ、言ってるそのサームルールということで、直近3ヶ月の平均値が過去1年間で最も良かった失業率と比較して 0.5% 以上乖離するとリセッション入りということでですね、ちょっとまあ、本当にそうなのかなと思って、一応私も60年ぐらい調べたんですよ、過去
の傾向いかがですか。
過去の傾向を見るとですね、そういうふうになる前の段階から、大体アメリカのリセッションっていうのは、市場参加者は GDP が2期連続でマイナス成長とかって言いますけれども、まあ、正式なリセッションっていうのは、大体1年ぐらい経ってから、あそこがリセッションだったみたいな言い方されるんですけれども、そのいわゆる正式なリセッションの時期っていうのは、まあ、もちろん決められてるんで、それにそのサームルールの数字っていうのをですね、当てはめると 0.5 とは言わずにですね、 0.3、0.4 とこに増え始めたぐらいのところからリセッションっていうケースが結構多くて、まあ、少なくとも過去60年間ぐらいを見る限りにおいてはほぼリセッション入りしてるんですね。
サームルールに当てはまる直前ぐらいから
だから、そうすると本当にこの2ヶ月ぐらい前で、まさに今回もですね、どこだったら当てはまるのかっていうと、失業率が、まあ、今回ですね 4.2% よりも悪ければ、また、過去12ヶ月の平均よりも平均というか一番いい数字よりも、0.5% 以上乖離してくるってことになるので、
サームルールに当てはまる
ということで、まあ、そうなってくると先月も当てはまり、今月も当てはまるっていうことになるとですね、まあ、もちろんその移動平均なんでちょっとずつずれていきますけれども、実際の出てくる数字というのも悪化してるっていうことで、まあ、常にそのある程度の乖離があって、まあ、どの数字が出てもっていうことはないんですけれども、仮に 4.1% が出れば、それでも 0.4% の乖離なんで、ですからあまり 0.5% というところにはこだわらずに、結構その要は、雇用統計の中の失業率っていうのがこの悪化している傾向っていうのが、まあ、やはりアメリカの方のですね、景気悪化につながっているっていうところを、まあ、ちょっと見るべきなんじゃないかということで、まあ、結構気にしている人は多いと思いますね。で、まあ、実際にじゃあアメリカの方の景気どうなんでしょうねっていうと、まあ、やはりその、皆さんその市場参加者が気にしているところは、これ明らかに悪化してるんじゃないかという見方で、まあ、果たしてまあ9月の FOMC の結果がどうなのかっていうのは、まあ、そこが仮に 0.25 だろうが 0.5 だろうが、年末に向けてというのは思いのほか利下げになる可能性っていうのが今は気にしてるとこじゃないかと。で、そうなってくるとですね、まあ、やはり為替市場としては、さらなる日米金利差縮小というところがテーマになってきて、この間の、まあ、安値、ね、この間のって言っても本当に8月、雇用統計後、そうなんですよ。まだ1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらいなんですけど、8月5日の安値っていうのが141円の69銭、70銭というところで、まずはそのあたりをですね、まあ、9月中には試す可能性って結構高いんじゃないかなと。で、個人的にはこの間もちょっと話をしてたんですけど、140円の大台をいつつけるのかっていうことでですね、まあ、突き抜けていくとかワンタッチとかいろいろあると思うんですけれども、その時に、いやー、つけてすぐに戻るっていうことも考えていいんだったら9月中にあるんじゃないのなんていうような話をちょっと、まあ、してたことがあるんですけれども、まあ、個人的にはやはり向かってる方向は140円じゃないかなと思いますね。
日米金利差の縮小もありますし、ということですね。よくわかりました。今後の見通しなどにつきましても山中さんに伺いました。今日はどうもありがとうございました、今日はフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さん、そしてアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。